あの親父も相変わらずいるに違いないと思った。まだ俺の顔も見忘れてはいまいと思った。高等学校時代に絶えず通っていた上に、常吉は彼らと一度いさかいをしたことがあった。それは何でも高等学校の2年の時だったろう。彼はその日何でも非常に汚い尻切れの草履を履いていた。その頃彼は下駄などはほとんど買ったことがなく、大抵は同質者の下駄を履き回っていたのだったが、その日は日曜日か何かで、みんなが外出したので履くべき下駄がなかったのであろう。彼がいつもの通り、その汚い草履を手に取って大男の方へ差し出すと、彼はそれを受け取って、すぐ自分の足元に置いたまま、しばらく待っても下足札をくれようとしなかった。どうしたんだ？札をくれないか？と、常吉は少しムッとしたので荒っぽく言った。いや、わかっています。と、大男はいかにも飲み込んだように、首を下げてみせた。君の方でわかっていようがいまいが、札をくれるのが規則だろう。いや、間違いやしません。あなたの顔は知っています。知ってようがいまいが問題じゃない。札をくれたまえ、規則だろう。いくら規則でも、あんまりひどい道理ですね。と彼は、キセルを火鉢の口にやけにたたいた。人を馬鹿にするな。なんだと思うんだ。いくら汚くても履物は履物だぜ。常吉は本当に憤慨していった。あなたの帽子がどこの学校の帽子かぐらいは知っている。が、何も札をあげなくたって間違わないと言うんだからいいでしょう。と親父はまだ頑強に抗弁した。常吉は自分の方に十二分の理由があるのを信じたが、大男の足のすぐそばに置かれている自分の草履を見ると、どうもその理由を正当に主張する勇気までが砕けがちであった。下足に備えてある上草履のどれよりも貧弱だった。先方から借りる上草履よりも悪い草履を預けながら下足札を要求する権利は本当から言えば存在しないものかもしれなかった。その時の喧嘩の結末がどうついたか、常吉がもう忘れている。自分の方が勝って下足札をもらったようにも思うし、自分の方が負けて、とうとう下足札をもらえなかったようにも思える。が、とにかくあのこと以来、あの大男の親父は自分の顔をはっきりと覚えているに違いないと彼は思った。無論、常吉はそうした喧嘩をしたために、あの男に対する同情を少しもなくしはしなかった。ああした暗い生きがいのない生活を憐れむ心は少しも変わっていなかった。彼がどんなに窮迫している時でも図書館へ行って、彼らが昔ながらにあの暗い地下室でうごめいているのを見ると、俺の生活がこの先どんなに逼迫しても、あそこまで行くにはまだ間があるというような、妙な慰めを感じると同時に、生涯日の目も見ずに、あの地下室で一生を送らねばならぬ彼らを、痛ましく思わずにおられなかった。あの二人はやっぱりいるに違いない。火鉢にぶつりとも言わずに、くすんだ顔をして向かい合っているに違いない。あの生活から脱却する機会は死ぬまで彼らには来ないのだと常吉は思った。あの図書館へ来る幾百幾千という青年が多少の落後者はあるとして、それぞれ目的を達して世の中へ打って出るにもかかわらず、あの親父は永久に下足番をしている。あの暗い地下室から永久に這い出されずにいる。そう思うと、常吉は自分の心がだんだん暗くなっていった。2年前まではニコニコかすりを着て、穴の開いたセルの袴をつけ、ニッケルの弁当箱を包んで、 毎日のように通っていた自分が、今では高級織の揃いか何かを着て、この頃新調したラクダの外套を着て、金縁の眼鏡をかけて、一個の紳士といったようなものになって下足を預ける。自分の顔を知っているかもしれないあの男は、一体どんな気持ちで自分の下駄を預かるだろう。あのしりけり草履を預けて、下足札をもらえなかった自分と、今の自分とは夢のようにかけ離れている。あの草履の代わりに、正目の正しく通った下駄を預けることができるが、預ける人はやっぱり同じ男の親父だ。そう思うと、常吉はあの男に心からすまないように思われた。どうか自分を忘れてしまってくれ。自分がすまなく思っているような気持ちが、先方の胸に起こらないでくれと常吉は願った。そんなことを思いながら、いつの間にか美術学校に沿うて図書館の白い建物の前に来た。左手に婦人閲覧室のできているのが目新しいだけで、門の石柱も玄関の様子も、閲覧券売り場の様子も少しも変わっていなかった。彼は閲覧券売り場の窓口に近づいて、10銭札を出しながら、特別1枚と言った。すると思いがけなく、いやあ、長い間来ませんでしたね、と中から挨拶した。常吉は驚いて相手を凝視した。それは紛れもなくあの親父だった。ああ、君か、と常吉は少し慌ててとんきょうな声を出した。向こうはその太い眉をちょっと微笑するような形に動かしたが、何も言わずに青い切符と五千白銅とを出した。常吉は何とも言えない嬉しい心持ちがしながら、下足の方へと下がった。死ぬまで下足をいじっていなければならないと思ったあの男が、立派に出世している。それは半人官が高等官になり、職人官になるよりも、もっとしがいのある出世かもしれなかった。獣か何かのように、年百年中薄闇にとどろいているのとは違って、布団の上に座り込んで、小切れな切符を扱っていればいい。月給の小額はほんのわずかでも、あの男にとっては、どれほど嬉しいかわからない。あんなに不愛想であった男が、向こうから声をかけたことを考えても、あの境遇に十分満足しているに違いないと思った。人生のどんな隅にも、どんなつまらなそうな境遇にも、やっぱり望みがあるのだ。そう思うと、常吉は世の中というものが、今まで考えていたほど暗い陰惨なところではないように思われた。彼はいつもよりも晴れ晴れとした心持ちになっている自分を見出した。が、それにしても、もう一人のハゲ頭の小男はどうしたろうと思って注意してみると、その男もやっぱり下足にはいなかった。無論図書館の中でなくてもいいが、あの男も世の中のどこかで、あの男相当の出世をしていてくれればいいと常吉は思った。定本、菊池寛、短編と戯曲、文藝春秋、1988、昭和63年3月25日、第1冊発行。